中国人ムイムイの質問箱かっこ仮。こんばんは、職業中国人のムイムイです。今日のお便りはラジオネームサンバルカンさんです。ありがとうございます。外国人の方が日本で部屋を借りようとすると結構いろんなハードルがあるみたいですが、ムイムイさんも今住んでいる部屋を借りるときに苦労などされたのでしょうか、という質問をいただいてますけれども、もう一通似たようなお便りも届いているので、こちらも読ませていただきます。ラジオネームポーさんは恋のライバルさんです。大丈夫ですよ。私が知っている限り、ポーちゃんといい感じになっている女性はまずいないです。 こんにちは、こんにちは。ムイムイさんの大ファンです。ありがとうございます。そこで質問です。ムイムイさんが日本で暮らす上で不便なことを教えてください。家を借りるときとか、携帯契約するときとか、よく聞きますので、別件、ランジのことを話されてましたが、楽天プレミアムカードを作ると年会費、1万1000円で空港ランジ入れます。LCC でも。知る人ぞ知るコストパフォーマンス大です。参考まで。そうですか。情報ありがとうございます。高いです。ちょうど1100のとこで開業したから、年会費1100円か、ちょっと高いなって思ったら、まさかの1万1000円でした。ですね、年1回ぐらい往復3万円の深夜便で帰省するような貧乏人ですぞ。プレミアムという言葉とは無縁でございます。せっかく教えてくれたのに、今回は、見送らせていただきます。はい、では本題に入ります。まあそうですね、日本に来てまずは部屋を借りるところから始まりますので、いろいろと大変でした。言葉を分かっていても、まあ勝手が分からないので、私はまだ地元を離れて、まあ、中国の北京で5年近く住んでいまして、5、6回ぐらい引っ越してたので、部屋を借りること自体は何度も経験しています。でもやっぱり日本ならではの、保証人という制度にはちょっと物申したいというか、多分日本人の皆様は、まあ、基本両親とかの、保護者にこの保証人になってもらうと思いますが、私たちみたいな留学生は日本にそういった人がもちろんいないんですよ。せいぜい友人です。それでも保証人になってくれる日本人の友人がいたとしても、家主によっては入居者が外国人の場合、保証人代わりに、向こうが指定する保証会社に1年2万円近く払って担保してもらうっていう、その商売はちょっとひどくないですか？いや、わかりますよ。結局外国人留学生の信用がないからこういうふうになったとは思うけど、まあ、今までいろんなトラブルがあって散々な思いをされてきたかもしれないけど、ちょっと感じ悪かったですね。まあでも仕方ないことだなぁとも思いつつ、だってね、私が不動産屋さんに相談に行った時、隣のスタッフがちょうど他の外国人の方の対応をされてて、でどうやらその方がゴミ出しのルールをずっと守ってなくて、近所からも苦情が来てるらしいですね。で、今後こういうことをやめてほしいって言っても、向こうがなんかこうちょっと分かりづらい日本語でずっと言い訳してて、したらお店の人もルールを守ってもらわないと今後部屋を貸してあげることはちょっと難しいって切れ気味で最後通告を出した。まあこういう人もいるから、そりゃ信用も落ちるわってその場で納得はしましたね。まあでもまだね、部屋をこんな外国人に借りてくれる大家さんがいるだけでも、まあだいぶ優しめですね。 私もそのお店の担当のお兄さんにいろんな物件を紹介してもらって、まあ、中にはいい感じのお部屋もあったんですけど、やっぱりね、和室は基本外国人 NG ですね。まあ多分畳の使い方がわからない外国人に壊されても困る的なお考えでしょうね。でも正直畳を存在に扱うような人は、まあ、別にフローリングだから急に丁寧になったりしないと思うけどね。まあこれも仕方ない、信用がないので。でここまでは全然苦労でも何でもないんですよ。で内見に行って部屋が決まって、さあいよいよ制約のところで必要になってくるものが、携帯番号と、私たち外国人には在留カードっていう、いわば日本での身分証明書的なものなんですけど、この在留カードの裏面にちゃんと住所が記載されてなければならないという規定がありまして、しかもこの住所は区役所に届け出を出しに行かないとこう記載してもらえないという、まあ、つまり部屋を借りるにあたって日本の携帯番号と日本での住所が必須ということですね。まあ、住所はまた、後で話しますけど、この携帯番号がですね、不動産屋さんに行く前に携帯ショップに行ったんですよ。したらスマホの契約をするのには日本での住所が必要って言われて、じゃあ先に部屋探しに行ってから出直してこようかなって思ったら、住所をゲットしに来たのに住所が必要って言われて、なんだこのパラドックスって思いましたね。どうしろって言うんだよ。結局その時に居候させてもらってる友人の家の住所を借りて、区役所に転入届出を出して、在留カードの裏面に住所を記載してもらって、でスマホ契約しに行って携帯番号をゲットして、また不動産屋に行って部屋の契約を完了させる。しかも制約したら住所が変わっちゃうじゃん。また後日友人地とこの区役所に、まあ、今度は転出届出を出して、引っ越し先の区役所に転入届出を出しに行く。もう言うだけでもしんどい。何この二度手間。もし日本に知り合いがいなかったらどうするんですか。正解を教えてほしい。本当に他の留学生の方はどういうふうにこのハードなクエストをクリアしたのがちょっと気になりますね。ということで、私たち外国人が日本で暮らす上で不便なことを、いくつか話しましたが、まあ、他にもね、留学生のうちクレジットカードの申請が通らないとか、まあいろいろありますけれども、まあその国にとってのよそ者ですからね、仕方ない。特に私は将来日本に帰化するつもりもないから、日本にいる間はずっと外国人として見られるのはまあ当たり前のことです。だって外国人だもん。